皆さんおはようございます。これから7月10日の手術礼拝を始めたいと思います。最初に前奏を持って神様の前に歩み出る心の備えをいたします。招きの言葉。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。 開会のお祈りいたします。司会者が代表してお祈りいたしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、あの様の皆を褒めたたえます。今日もこうして私たち一人一人に、すべてに等しくこの朝が与えられたこと、こうしてこの礼拝に集うことができていること、本当に感謝いたします。すべては当然のことではなく、あなた様からの恵みであること、本当に心より感謝いたします。このすぐる一週間も、私たちの周りにはいろんなことがありました。その中で私たちは生活し過ごしてまいりましたが、あなた様の御心に従えない、そういう弱い部分も私たちにあったことを告白します。そしてまた、あなた様からの恵みに喜んで感謝を捧げた時もありました。本当にありがとうございます。特にこの1週間、この身の回りで大きなことがありました。日本の国内でも大きなことがありました。多くの人たちが不安を覚え、悲しみに暮れ、先が見えないような、そんな状況を経験しました。まだ世界においても、まだまだ悲惨な状況が続いている地域があります。また世界中がいろいろな不安にとらわれて、その中で生活している人たちがたくさんいます。しかし、どんな時にあっても、あなた様が私たち一人一人を無条件に愛してくださり、いつも私たちを招いてくださっていること、そして私たち一人一人に永遠の救いを与えたいと願っておられること、本当に感謝いたします。私たちはその恵みの中で、こうしてまたこの日曜礼拝を迎えることができましたこと、心より感謝いたします。どうぞ私たち一人一人に、あなた様の愛をもっと深く知る心を与えてください。そしてあなた様からのいろいろな与えられる試練も、すべてあなた様がご計画された私たちのためのものであること、受け入れることができるように、私たち一人一人に備えを与えてください。今、体に弱みを覚えているもの、心に弱みを覚えているもの、また身の回りに、身内のものに、心配を抱えているもの、いろんなものたちがいますけれども、すべてあなた様によってそれが包括されていること、守られていることを私たちは信じ、あなた様により頼んで進んでまいりたいと思います。どうぞ私たち一人一人を今まで以上にお導きくださいますよ。私たちがよりへり下ってあなた様に従うことができるようにお導きください。今日もこの礼拝であなた様の御言葉が取り継がれます。どうぞその御言葉を取り継いでくださる広橋先生を強めてください。その口を清めてくださって、ますますあなた様の御言葉が力強く語られますように。そして集っている一人一人に、あなた様が触れてくださって、その心を柔らかくしてください。御言葉をまっすぐに自分のこととして、またその状況に応じて、あなた様が私たちに受け取る心を与えてください。 どうぞこの礼拝最初から最後まで全てをお導きください。お委ねいたします。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは、今日は聖歌の465番を賛美したいと思います。最初に歌詞をお読みいたします。予備との咎のために死にたまえし主イエスを、仰ぎしときこの身は救われたり、我は長き年月なし続けし、すべての悪しき罪の行い改めたり、今はイエスを君とし、使うる身にしあれば罪はよし、誘うとも揺るぎはせじ。繰り返しです。賛美せよ賛美せよ我救われたり、賛美せよ賛美せよ我救われたり。本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はマタイの福音書13章の44から46節です。マタイの福音書13章の44から46節をお読みいたします。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。 その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものをすべて売り払い、その畑を買います。天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものすべてを売り払い、それを買います。本日はこの箇所より畑の宝、良い真珠と題して広橋牧師にメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをいたします。天の神様、あなたがお使わしくださった救い主イエス様が私たちに生きた命の言葉をたくさん語ってくださいました。それは信じる者を生かし、生まれ変わらせ、罪の子から神の子に変えてしまうというほどに力ある命の言葉でした。それは過去に語られた言葉でなく、今これを読み聞く私たちにも語られているお言葉です。それによって一人一人が神の子としての地上生涯を全うして、栄光の御国の本当に素晴らしい存在へと変えられて、主と共によみがえりの体を持ってあなたを礼拝する日が来ることを私たちは教えられています。大きな希望があります。地上でどのような戦いがありましてもなお言葉は私たちに誠の平安を与え、命を与え、許しを与え、解放を与え、生まれ変わりを与えます。どうかこのお言葉の一つ一つを通して私たちがより近くあなたに歩み、共に歩み、あなたのうちに歩めるように導きと助けを与えください。助け主である聖霊が語る者も聞く者もともどもに働いてくださって、真理を悟らせくださるように心からお願いいたします。イエス様の御手に委ね、尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。礼拝でずっと私の当番の時はイエス様が教えられた例え話を順番にメッセージしています。で、今日の場所は実は例えが4つ連続して出てくるわけです。天の御国は畑に隠された宝、良い真珠、地引き網、一家の主人という、全部短いんですけれども、実は2組ずつ共通している教えがなされています。ですから今朝は最初の2つを学びます。来月は後の2つを学ぶようにします。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。畑に隠された宝って一体何なんでしょうか。聖書を読んでいると、イエス・キリストこそ誠の宝であるということを教えている。実は宝もこの次に出てくる真珠も小さなものなんですけれども、価値にあふれたものの例えとなっています。誠の宝であるイエス・キリストのうちには、この最初によると満ち満ちた神の本質が宿っていると書かれています。あるいは知恵と知識との宝庫であるとも、この最初には出てきます。これらがイエス・キリストを信じる私たちのものになるということが、この例え話の眼目です。その始まりがどんなに小さいからといって、そのためにそれを低く評価するきっかけを誰にも与えないように、今は小さく見えるかもしれないんだけれども、とてつもなく大きな価値のあるものである、そこに神の満ち満ちた本質が宿っていると言われているからです。福音という宝は旧約聖書においても新約聖書においても両方とも その御言葉の中に隠されているということがわかります。そして隠されていることについてイエス様はご自分のことであるということで次のように言われたわけです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。イエス様は旧約聖書もまた今の私たちに与えられている新約聖書も両方とも私について証ししているのだよっておっしゃいました。だから聖書のことを他のたくさんある書物よりも何が優れているかと比較をしながら考えるとか、キリストの福音はプラトンの哲学とか孔子の道徳などと比べるとどこが優れているのかといって比較をする。この比較をしながら聖書を読みキリストを知ろうとする、そういうレベルで聖書を読みキリスト教を見ているということ、それは実は世間には多いわけですね。自分はクリスチャンだという人の中にもそういう比較をしながら聖書がやっぱりいいね、イエス様がやっぱりすごいねというふうに比べながら見ている人がたくさんいるわけです。私たちは本当の福音を知るまではだいたいそういう姿勢で、聖書を読んでみたり教会に来てみたりしているわけです。でも本当の価値は神の子イエスご自身の中にある。それは畑の中に隠されている宝であって、それを見つけてすぐにではなく、かえって自分の持ち物の全部を売り払って戻ってきて畑ごと買い求める。それによって自分のものにする。で、実は畑に隠されている宝の価値が本当の意味でわからない人はそうしないわけです。要するに信じきれないという人なんです。本当かな、いい言葉だよね、時々励まされるよね、でも本当に全部を投げ打ってでも買おうとするほどの価値があると思わないので信じきれない人なんです。この価値が分かり、この畑全部を買おうと決心した者は、福音が出している条件で、福音の申し出た条件で、喜んでですね、心よく、いやいやではなくて、応じてこの畑を買うわけです。そして自分のものにして、その宝自身を自分のうちに獲得するわけです。私たちが目当てにしているものは福音の中心におられるイエス・キリストなんです。私たちが天に昇っていってそれを見つけなければならないというわけでは全くありません。御言葉の中にキリストがおられ、私たちの近くにおられ、聖書に言うならば私たちのうちにおられる、そのことが実は必要なんです。イエス・キリストにしっかり目が向かうと、この畑を買うために持ち物全部を売り払うわけです。それほどに私たちはキリストの恵みに預かりたいと思うならば、確実に手に入れるようにしなければなりません。確実に手に入れるためには自分の両手に持っているものを全部手放さなければならないわけです。がっちり握っているものを手放して、その代わりに福音を受け入れ、その中心におられるイエス様を握りしめる。パウロはそのことが分かったときにこう言っています。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てのものを損と思っています。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。パウロは サウロという名前の時に、ユダヤ教の中の教師でもあるし、聖書の隅々に精通した人物でもあって、まあ、誠にその世界では一流の人物でありました。でも彼が復活の主に出会って、聖書の中心にこの生きておられるキリストが会える、そのことに気がついて、それを受け入れた時に、なぜ私を迫害するのかとイエス様に問われた時に、彼は本当のことは何であったのかを知りましたから、今までの生涯の全部を損だと思って捨ててしまって、キリストにあるものとしての全生涯を歩み始めました。よく誤解されていますけれども、パウロが罪深くクリスチャンを迫害して殺していたという、それは信じる前のことなんです。パウロが犯した数々の罪がどうして清められて新しくなったかというと、イエス・キリストに出会ってからなんですね。イエス・キリストに出会ってから命を捧げて、その生涯を全うしていったパウロのことを、私たちは自分に当てはめて、自分が信じてからでだっていろいろな罪を犯しているというのと、パウロと比較して合わせて、だから私もというのは間違っています。なぜならば、パウロはサウロであった時に、まだイエス様を受け入れていなかった時に罪深かったわけです。キリストは敵だと思っていた時に犯したありとあらゆる罪を許されたんです。私たちは信仰を持ってから歩んでいることによって、自分が犯した様々な間違いや罪について、パウロがああだったから私もというのは絶対に間違っています。そういう例に彼を引き出してはいけません。むしろ本当に主を信じている者としての覚悟を持って、自らが変えられることをこそ祈らなければならないし、そのためには復活して生きておられる主に深く出会わなければならないわけです。今話したことはここに書いてないことを言いましたけれども、準備している段階でどうしようかと考えていたんですが、やはり言った方がいいなと今思って話しました。さて、その次にイエス様に従うためのコストはどれぐらいか、ものすごい宝なんですけども、私たちはどれぐらいの犠牲を払ってこの宝を手に入れるかっていう、そのことについてイエス様ご自身がこういうふうにおっしゃいました。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って、私について来ない者は、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って、私について来ない者は、私の弟子になることはできません。あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分なお金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人をあざけて、この人は建て始めたのに完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていくときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。もしできないと思えば、敵がまだ遠く離れている間に使者を送って講和の条件を尋ねるでしょう。そういうわけで、自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。マルコの方ではイエスは言われた、誠にあなた方に言います、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は今この世で迫害とともに、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来るべき世で 永遠の命を受けますとあります。ルカの14章の方で主が語られた誤兆っていうのは大変厳しいものだと思いますね。こう書いてあったからです。自分の父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることができません。私たち誰も弟子になれませんね。いや私はもう憎んでますよっていうならばそれは立派な弟子だと思います。でも日本語の憎むっていう言葉は普通は肉的な人情としての憎しみを持って憎むという意味かというとそういう意味では実はないのです。これはですね翻訳する人がすごい悩んだんだろうと思うんですね。最愛のものを文字通り憎めと言っているわけではないんです。このイスラエルの人々のものの考え方の中にA よりも B を選ぶ A よりも B を優先するっていう時に私は A を憎むという言い方をする、こういう文化なんです。例えばロマ書の9章13節に私はヤコブを愛しエソを憎んだと書いてある通りですってパウロがイエス様がヤコブを選ばれたことについて説明している時に神様ってエソを憎んでるのっていうふうに私たちはそっちの言葉の方に印象深く入っちゃう。で日本の考え方で憎む、ひどいなって神様じゃあ私を憎んでるかもしれないって思うかもしれないですね。でもそうじゃないんです。神様がヤコブを選ばれたのだということの論証にこの言葉が用いられているわけです。つまりこの26節は私よりも父、母、妻、子、兄弟、姉妹、自分の命を愛する者は私にふさわしくないとマタイの10章の方で言われた言葉、同じことを実は言っているわけです。主イエス様と父、子、妻、子、兄弟、姉妹、自分の命っていうのを同列においてどっちが重いかっていうことを考えるようではキリストの弟子にふさわしくない。まして単なる好奇心や自分の夢を実現するためにキリストを利用しようとするのはまあそれではもうとても弟子になることはできませんね。主イエス様を最優先する、そのためには自分の命とイエス様のどちらを選ぶかって言われた時に自分の命を憎む、すなわちイエス様を選ぶと決断する、そういう献身が弟子たちには要求されているということです。これが十二人たちがイエス様に従っていく時に何度も試されて最終的に彼らはイエス様を最優先に選んだんです。そしてその上に私たちにまで福音が届きました。多くの人は殉教の死を遂げました。その教会であるがゆえに焼き討ちにあって全部中に礼拝していた人が殺されたという時代がついこの前の戦争の時にあったわけです。もちろん焼き討ちにあって礼拝中に全部が焼き殺されたっていうのは日本軍が韓国でそれをやったっていうことを私たちは知らされているわけです。昨日海外選挙フェスティバルがありましたね。初めから終わりまでここに集まってそれに参加していて、ウクライナのキエフという首都に長老教会があります。その長老教会の牧師さんが2回話をしました。2回目の話の方がすごいショックになって、私は牧師ですから彼と同じ位置にもしいたらあのように考え、あのように信じ、あのように歩めただろうか、すごくその話の間中 試された。皆さん、私たちは今平和で何の妨げもなく礼拝を守れていますよ。でもキエフのあの長老教会は今いつロシアからの爆弾が撃ってきて教会そのものが破壊されるか、そこに集まっている礼拝そのものが全部なしになるかということを今のその瞬間でさえも思いながらあの証しをしてくれたわけです。しかもそういうことが起こりそうだという気配があった時点で彼と信徒の人たちがこの私たちが今ズームで結んでいますけれども、そういう礼拝の仕方を試していたんです。試していたところに戦争が起こったんです。ですから礼拝堂に集えなくなった人々やそこから逃げて避難した人々、よその国にまで逃げていかなければいけなかった信徒の方々もこのズームの礼拝を分かち合うことができたんです。そしてキエフに対する攻撃が終わって今奪還してそこで礼拝が守れる、で街道は壊されることなくちゃんと残っていたんです。ですからよその都市からその町に逃げてきたクリスチャンたちとその町にとどまっていたクリスチャンたちが礼拝に来て神様を礼拝します。牧師が言っていました。毎朝みんなが集まってお祈り会をして、私は毎朝御言葉を解き明かしています。毎朝みんなと共に祈っています。でも日曜日の礼拝が守れることの本当に幸いと、そのことのゆえに説かれているイエス・キリストの福音、この命のゆえに多くの人が励まされ、食べ物からあらゆる外側の物質的なものが戦争でなくなったんですけれども、そういう物質的な欠け目に対して霊的に貧困にならず、神に対する信仰においてはみんなが満ちてますます祈るようになった。そこにこの年はもう安全だと思うのでやってきた他の都市から避難したクリスチャンたちも一緒になって礼拝を守っています。御言葉を毎日解き明かし、日曜日も解き明かしていますと証しをしていました。話す側の命がけの覚悟と聞く側の命がけの覚悟、この真っ只中で突然ロケットがここの方に飛んできて全員殺されるかもしれない、でも主の御言葉は生きており命を与え、この十字架と復活のイエス・キリストを信じる者のうちに永遠の命を間違いなく与えてくださっているという確信が教会を生き生きとさせており、力強く戦い続けている、そういうことを発見したわけであります。まあ、もし戦争中だったら私たちは覚悟しなければいけません。日本の軍の人たちや放ったスパイがこの礼拝の中にやってきて、私が少しでも国に反する、その方針に反することをメッセージするならば直ちに立ち上がって逮捕される、全員解散って言われる。実際にそれは戦争中に教会に起こったことです。日本の教会に起こったことなんです。あるいはそういうことを堂々と屈せずに話し続け、メッセージし続けたために本当に、牧師は逮捕されて牢屋に入れられた人たちが日本ではたくさんいたんです。しかもその牢屋の中で殉教の死を遂げた先生もいたわけです。まあ、いつ突然そこを開けて入ってきてバンってやられるかっていうことは、この戦争の真っ最中だったら可能性あるなって私はいつも思いますし、昨日おとといでしたが起こった出来事を見ると真っ最中でなくても起こるんだなっていうことを思いますね。戦いの渦中で 福音を伝え続け、祈りを捧げ、賛美を捧げ、みんなが心を一つにして主を見上げるということ、それはあの国の、あの教会にとっては負わされた十字架。イエス様を信じる上に負わされている十字架ですね。そして今日もその瞬間も従っていっているということを見ることができ、聞くことができ、まあその先生、牧師先生を私はこのカメラで写真パッて撮って今この中に入ってますけれども、もう忘れないでおこうと思っています。イエス様はこの地上におられたときに、あのゲッセマネの祈りで最終的には私の心ではなくあなたの御心がなりますようにと祈られました。この祈りの勝利を得て十字架に向かい、ゴルゴタの丘に登ってくださって、私たちのために十字架で身代わりの死を遂げてくださいました。またそのことを通して死に打ち勝ち、蘇ってくださって、その後多くの弟子たちの前に自らを現し、500人以上の人々に同時に現れ、また嘆き悲しみ失望していた信徒たち、女性の信徒たちにも現れて、私は生きている、お示しになりました。だからこのイエス様に付き従おうと決心した者は、実はどんな瞬間でも主と共に生死を分かち、苦楽を共にし、十字架を追う道であります。そしてそれは栄光の復活に預かる確実な道でもあります。だからイエス様がおっしゃったことは、クリスチャンは生まれながらの父、母、妻、子、兄弟、姉妹、自分の命への愛にも勝ってイエス様の愛に生きるようにと新しい道を与えてくださったわけです。素晴らしい値打ちの真珠の話は畑に隠された宝と実は同じ文脈の同じメッセージですね。天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものをすべて売り払い、それを買います。宝といい真珠といって同じ意味のな例えが2回繰り返されるというのには実は意味があります。1回で終わらなかったんです。2回なんです。この後に続く2つもまた同じ意味があって、それが2回なんです。で、聖書で2回も同じことをってこう思い出して読んでいくと、ヨセフがエジプトのファラオ王様の夢を解き明かしたときに、王様が見た夢が2度見たんです。ヨセフがこう言いました。夢が二度ファラオに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからですと説明しました。王様は心から納得してヨセフをエジプトのナンバー2にしましたね。そのことによって7年間の豊作、7年間の飢饉、その全てを乗り切ることができました。それはヨセフに与えられた神様の知恵。この解き明かしで二度同じ夢がファラオに繰り返されたのは、神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからですって、要するによほど重大な事柄だから2回繰り返してイエス様は教えようとされたわけなんです。だから私たちはこの短い説をさっと読み飛ばして何なんだろうなと思って終わってはいけないはずでしょうね。私にとって良い真珠って本当は何なんだろうか、宝の畑の中に隠されていた宝って本当は何なんだろうかということを 本気で探さないといけません。そうでないと普通の宝、まがいものの宝、良い真珠じゃなくて模造真珠を一生探すかもしれませんね。私の家は、私が中学から高校の時に父が結核で働くことができなくて収入ゼロだったんですね。ですから私も母も兄も弟も一生懸命で内職をしました。何の内職をしたかというと玉投資という内職です。模造真珠でこの真珠の首に飾りを作るわけです。小さい玉から大きい玉まで何個ずつ順につないでいって、それで一回りするように一本そういう模様真珠を作ると、一つについて今のお金と値段が違うんですけど何千なんですね。それ一生懸命時間を使ってやって100束を作ったとしても何十円にしかならないんです。でもそれをしないと我が家は生活していけなかったんですね。でもそれが本物の真珠だったらどんなに嬉しく楽しくできたでしょうか。残念ながら模造真珠だった。模造真珠でも本物に似せて作ってあるので一応は綺麗ですね。でもその後に本当の真珠っていうものを私たちは出会うことができるようになって、手に入れることができるようになって、私と家内が結婚するときに私の母が本物の真珠のを記念に家内にくれたんですね。やっぱり模造と本物とは違うということが分かります。その中でも特別の良い真珠っていうものだったならば、この例えにあるようにあらゆるものを売り払ってでもそれを手に入れる、それぐらいの高価でそれぐらいの素晴らしい真珠ですね。模造真珠って何かって言えば、自分の人生で富むものになろう、お金持ちになろう、あるいは名誉のあるものになろう、あるいは学者になろう、あるいは地位のあるものになろう、我が家の子供が出世するように育てよう、自分の親が自分よりも子供がこの世で出世することを願うのを実は出卵の誉れって言うんです。最初の原稿にそれが書いてあったらチェックしてくださる方は、先生このことを今来ている教会員でどれぐらいわかると思いますかって言ってきたんです。皆さんわかりますか、出卵の誉れっていう言葉の意味。今の若い人はほとんどわからないと思いますよって。それで私がそうなんだ、私にとってはそれは当たり前の言葉です。なぜかというと私は漢文を習っていたんですね。だから漢文では当然出てくるそういう難しい言葉はどうってことないんです。それで今子供が出世するように育てようって書き直したわけですね。これ出卵の誉れっていうのは本当は、先生よりも弟子が勝るっていうことを言ってるわけですね。でもまあ子供が出世するように育てよう、そう思わない親がいるでしょうか。大体そう思うんです。でそのためには時間を使いお金を払い子供を教育するためにできる限り犠牲を払ってでもするわけです。今そうしている親がいると思いますよ。それは子供がダメになるのではなくて自分よりも勝ったものになってほしいと思うからこその苦労なんです。そういうふうになった子供は良い真珠だときっと思って満足するわけですね。でもそれどころの話ではないわけです。私たちは注意しないと偽物の真珠をつかまされて人生が終わることになります。老齢になってから私の人生本当にこれでよかったのかしらと反省します。まあ、若い人はまだそう思わないかもしれないけど、 何回も言いますけど、私はいつでも朝起きた時、あ、今日も一日生かしていただいた、あと何年っていう計算は心の中にはないんですよね。今日も生かされた。それは50代とか60代の時に持っていなかった感覚ですね。ですから、ああ、この人生が終わりの頃になって、ああ、一生どうだったんかしらな。もう80、もうすぐ3歳に、家内も私もなりますけど、これでよかったのかなって反省しながら終わるかっていうと、やっぱりそうではなかったかな。イエス様に従い通してきた。というこの一生は間違ってなかったんじゃないか。持ち物を全部売り払ってでも買うべき、そういう人生じゃないのか。計り知れない価値があった人生ではないだろうか。神様がお召しになったからついてきたわけだけれども、それでも従っていくと決意した意思っていうのは自分が下したわけですから、それはやっぱり御国の永遠に輝くイエス様に出会えるという幸いをすごく待ち望んでいるわけです。本当に富むものについてイエス様はこういうふうにも言われましたね。自分のために天に宝を蓄えなさい。マタイ伝6章。主を知り信じる者はこの世でも永遠の世においても天に宝を蓄えた者としての幸せの中に入れていただける。何か足りないということはもうない。一日一日で十分、それは永遠に十分なんです。だから霊的な宝を蓄えるものとなり、霊的に誠の真珠を買い取ったものとしての歩みを進めるべきでしょうね。持ち物全部を売り払ってっていうのはどういうことなんだろうかって、まあ言い換えるとキリストに全てを明け渡すっていうことではないか。自分が握りしめていた全てを離して、まさにイエス様だけを握りしめる、そういう人生の歩み方というものではないか。まあクリスチャンの言葉で明け渡した人生を歩む、委ね切った人生を歩む、そういうことではないでしょうか。主から全ての愛と犠牲の奉仕が出てきて、私たちに全部注がれて、十字架で最後の血の一滴まで注がれた。だから私たちの主に対する愛や奉仕が行き着くというゴール、目標っていうのはイエス様でしかないわけです。私たちの信仰はそういう意味では神様からの圧倒的な一方的な恵みと憐れみによって与えられたのだなということがわかります。主イエス様に出会ったからなんです。出会わせていただいたからなんですね。その上で私たちの側では神の子としての特権をいただいたので、救い主、導き手、完成者であるイエス様に人生をかけて求め、従い歩み、天の御国に入るということが肝要です。それはイエス様が何者にも比べてはいけない最高の宝であり、価値ある最も良い真珠であるからです。そのように主を信じて従い歩んでいく者は誰も報いから漏れることはありません。お祈りをします。天の地なる神様、私たちが今どういう状況の中に日々を歩んでいても、また教会が どういう時代の真っ只中にしっかりと立っていても、あなたがくださるもの、その福音の命と力と価値、イエスご自身は何者にも変えることはできません。その死を信じる者に変えていただいた幸いを覚えます。あなたがそれをしてくださったので、今日あり得ており、今日賛美を捧げており、私たちの人生が変わったということを確信しています。それが御国のゴールに達するまで、この恵みと憐れみに進まれた人生であることを覚えて、皆をあがめ感謝をいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、聖歌の462番我が生涯はを賛美いたします。最初に歌詞をお読みいたします。我が生涯は改まりぬ、イエスを信ぜし信ぜしより、我が旅路のみ光なる、イエスを信ぜしより、もはや悩むことはあらじ、イエスを信ぜしより、咎を洗い清めたもう、イエスを信ぜしより、迷いの雲いつか消えされり、イエスを信ぜしより、とこしなえに変わりまさぬ、イエスを信ぜしより、死の恐れは全く消えぬ、イエスを信ぜしより、甘ず住まい備えたもう、イエスを信ぜしより。繰り返しです。イエスを信ぜしより、イエスを信ぜしより、喜びにて胸はあふる、イエスを信ぜしより。 それでは献金の時を持ちたいと思います。初めての方や意味のわからない方はどうぞ次の方にお回しください。それでは献金の感謝のお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日この礼拝を守れた恵みを本当にありがとうございます。これは当然のことではありません。あなた様からの本当に大きな恵みの一つであります。私たちはそれを感謝しつつここにいます。本当にありがとうございます。私たちが受けているもの、今当然のようにそれを楽しんでいるもの、受け取っているもの、それは私たちが勝ち取ったものでもなく、私たちの権利でもなく、ただただあなた様から憐れみのゆえにいただいているものです。本当に感謝いたします。それがなければ私たちは何も持っていないし、ここにいることさえできません。それが許されていること、本当に感謝いたします。今献金をお捧げいたしました。これもあなた様から受けているものの一部です。喜んでお返しいたします。どうぞあなた様の御心のなすままになるままに、どうぞこれをお持ちください。そしてあなた様の御心がこの献金の上になりますように。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それでは報告と連絡をいたします。本日の13時半でよろしいですね、はい、13時半から15時まで、クリスチャンライフの学び会と話し合いをお開催いたします。テーマは礼拝は御言葉を食べることと題して行われます。どうぞ参加ご自由ですので参加ください。これは、Zoom でもやりますか。はい、Zoom でも流しますのでどうぞ参加してください。昨日長老教会の世界宣教ズームフェスタが開催されました。その中では証しメッセージ、先ほどの先生のメッセージもありましたが、ウクライナの牧師のメッセージもありました。本当に素晴らしいズームフェスタだったと思います。感謝いたします。引き続きですね、このズームフェスタ、それから世界宣教法で、案内されました、献金を、世界宣教献金をお受け、しております。宣教師への指定献金、国への指定献金でも構いませんし、この世界宣教に対する一般的な献金でも構いません。できましたら今月いっぱいという形で、お受けいたしますので、よろしくお願いいたします。また長老教会のホームページに、献金の案内もされております。そこに振込の口座番号とかも書かれております。また世界宣教法にも書かれておりますので、どうぞご利用ください。次の週日の17日の13時からは、教師会が開催されます。導きと支えをお祈りください。それから今週の予定、それから街道整備はここに記載されている通りでございます。 それでは、鳥なしの祈りを広橋先生にお願いいたします。
お祈りをいたします。天の父なる神様、国の為政者たちはあなたがお立てになった権威者たちであると聖書にあります。それが主のお心に全くかなう人々であるとともに、そうでない人も立てられたりいたします。それを選ぶのは私たちです。神様、今日はこの国の参議院議員の選挙の日です。それぞれの主張や歩み方というものが議員一人一人にあることは確かですが、あなたの御心がなりますようにと祈りながら、使えるものが起こり、またそのような人々が多く立てられることをこそ願います。ご自身が私たちにお示しくださいまして、この国の将来を決するために良い選挙権を行使できますように、一度励ましをお与えください。またこの教会にとっての働きそのものは、あなたの御命の中に隅々まで行き渡っていることを覚えて感謝をいたします。どうか主ご自身がこの小さな学びも、セルグループの学びも、分かち合いも、証しも、一つ一つが主の恵みと憐れみにあふれた幸いな集いとなり、お言葉が中心に据えられ、あなたの栄光を表しあなたを喜ぶそのような集いとこれからもなっていきますように、導きと助けとお与えくださるように心からお願いいたします。また今日は幼い子どもたちが熱を出し咳をで、さまざまなところから病を得て休んでいます。また大人の人も影響を受けています。神様、まだコロナが去ったわけではなく、東京では勢いを盛り返しているかのような報道がなされています。神様、そのような痛みの中にあるお一人一人に、我らの病を担い、我らの罪を担い、我らの痛みを担ってくださるイエス様が行き届いてくださって、速やかな回復を与えください。看病している方々のために、また一人で病と戦っている人がいるならば、その兄弟姉妹のために特別の憐れみを降り注いでくださるように心からお願いをいたします。また昨日の選挙フェスタ、ズームを通してでしたが、250名以上の方が参加して、証しとメッセージと祈りが分かち合われました。世界宣教の広がりが受けるばかりであるこの国が、多くの国々に伝えていく、そういう働き人をこれからも起こし使わしていくためにも、この委員会が祝され、この長老教会が祝されるように、顧みをお与えくださるように心からお願いいたします。また教会学校は毎朝日曜日の朝早くから老苦が続いております。神様、この幼い者たちに対する福音が一人一人の魂を捉えて、将来の働き人を起こし、使える人を起こし、この世に通用するクリスチャンを起こしていくことを信じておりますので、先生たちの労苦のために大いに身力を注ぎ、恵みを与え、その歩みのために、その一人一人の人生のために祝福を増し加えくださるようにお願いいたします。この日本に来てくださっている宣教師の方々を感謝します。この群れに加えられた一人一人を心から感謝いたします。主イエス様の恵みが、その犠牲と 使わされてきた祈りと今なさり始められた働きの上に豊かにありますように心からお祈りいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは正営祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
どうぞご着席ください。今日